Радио Рueda.
Биро. Биро. О, сгой.
Радио Рueda.
Биро. Итадакимашта. Уа-ってくるね. Ганってくるね, これ. Биро. Итадакимашта. Уа-ってくるね. Ганってくるね, これ. IPA
だね.
なんでそんな上から目線なの?
そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです 日日曜日の朝ですね、6時半なんですけど、ちょっとこう久々にねグラベル走りに行こうかななんていうふうにも思ってます。で今日はねリベラルマイク、ズームさんのねちっちゃい、マイク使ってね収録していこうかと思ってますんで、今ちょうど、僕の家のね門前仲町から東京駅に、自転車で移動している最中なんですけども、東京駅から小田原まで、臨行してね、でそのまま小田原のグラベルを楽しんでくる模様をねお届けしようかなというふうに思ってます。なかなかこうライドしながらお伝えするっていうのも初の試みなんで、その辺ちょっと皆さんにねお届けできて、グラベルライドの楽しさね少しお裾分けできればなというふうに思ってます。まずは永代通り通って東京駅まで行って、目標はね7時9分の、中央線乗ってね小田原駅まで行きたいと思います。ちなみに今日私グラベルバイクはオッツォの和比らしいですね、にフロントに、フォックスのですね、高級フロントサスペンション、32TC ですね、携えて初のねサスペンションをつけた状態でのグラベル走行、結構楽しみですね。ちなみに言うと今日北海道ではニセコグラベルの方が開催されているということでね、本当はそっち行きたかったんですけど、まあ、どうにもこうにも仕事が休めなくてですね行けなかったんで、まあニセコではなく小田原ということで、まあ、割と皆さんね身近にある小田原だと思うんでね、その辺も感じてもらえればと思うんですけども、いい天気です。はい、ちょっとね今日も昼間暑くなりそうかなというところと、昨日僕がちょっと長距離のランニング行ってきたんでね足バキバキなんですけど、まあその辺もほぐしながら走れればいいななんていうふうにも思ってます。はい、ではね早速東京駅に向かいたいと思います。臨行ね久々楽しみです。さてパパッとね臨行しましたけど、だいたい今日9分ぐらいですね臨行が。オーストリッチのね臨行袋僕使ってるんですけども、まあ縦型ですね、なんで自転車をね電車に積む時も縦型なんで横はまあ出っ張んないんで、その辺はね非常にいいのかななんて思って使ってますけど、このね、9分発の小田原行き乗るんですけど、まあ、いつも迷惑にならないように車両の一番隅っこに自転車を置いて、乗っていくんですけど、隅っこに乗るってことはねこのめちゃめちゃ長い東京駅のホームを歩いて移動しないといけないっていうんで、まあ、グラベルバイクねカーボンになってだいぶ軽くなったんですけど、それでも肩に担いで歩くのはなかなか大変なものはありますね。はい、というわけで朝ごはんも買いましたし、朝の東京駅空いてていいですね。まあ電車来る前に食べれたら食べて、で電車でだいたい1時間半ぐらいかかるんかな、在来線の普通列車なんでね、その辺ちょっとまあうまく時間使いながら出発の集合地点の小田原に向かいたいと思います。じゃあですね、小田原の方着きまして、時間が8時52分ということで、臨行も終わりましてね、今日のメンバー 紹介していきたいと思いますけど、はい、しっかり収録してますけどね、はい、じゃあ、ご無沙汰しております、川村さんです。お疲れ様です。
あ、どうもお疲れ様です。
川村さんも今日輪行で。
あ、輪行です今日
は。輪行はお手のもんですか。も
そうですね、大体、そんな自走で行かないので輪行、うん、大体輪行で行きますね。
今回の小田原のルート、まあ、僕川村さんに教えてもらったのは初なんですけど、ここ開拓したので川村さんなんですか。
はい、ですね、ここは僕の義理の弟が小田原に住んでまして、彼が開拓したのを教えてもらいました。
義理の弟さんも自転車乗り。
自転車乗りですね。
じゃあもうグラベルのたしなみが知ってて、ここ最高でお兄さんと。
そうですね、でここで甥っ子と一緒に、
はいはいはい、
それ走って、お、ここいいなっていうのでいろんな人に紹介してるルートですね。
なるほど。まああれ一応パブリックなんですよね。
まあパブリックだと思いますよ。
ですよね、はい、僕もなんか自転車は別に特に入るなってどこにも書いてないし、まあね、今回行く側と反対側から来る方にも特に何もないんで、
はい、多分大丈夫だと思います。
あの林道関係者の方とよくすれ違いますけどね、あ、どうもなんつってね、フレンドリーですもんね。
そうですね、特になんか怒られたりしないので、うん、多分そのちゃんと常識を守って走っている分には問題ないルートじゃないかなと思います。
なるほどです。でちなみに今回川村さんのバイク、はい、前のねポッドキャストゲスト来ていただいた時も少しご紹介しましたけど、モノラルのチタンということで、
はい
はい、これモノラルのモデルとしては、
GR ってやつですね、
はい、GR グラベルレーサーですかね。
はい、グラベルロードなのかグラベルレーサーなのか、はい、
ちなみにこだわりのポイント、
こだわりのポイントですかね、まあ、この間ポッドキャスト出た時もちょっと話しましたけど、うん、オーダーでフレームバックをつけたので、うん、まあ、ぴったりはまってるのと、でこれ L サイズなので普通の、フレームバックだと割と余っちゃうんですよね、スペースが、うんうんうん、なのでちょっとオーダーで作ってピシッと合うやつをつけました。
はい、もうね見た感じビタビタに作られてるんで、今日この中に、食材も入れてって感じですかね。
この中、サドルバッグはだいたい輪行系とかメンテ系のものが入ってて、で、お風呂上がりの着替えを今度今日はあの後ろの、あ、ごめんなさい、フレームバッグが普段輪行系のものとか入れてて、サドルバッグが今日のお風呂上がりの着替えとか、
はいはい、
であとこう、
あ、ヒップバッグですね、はいはい、
ここにあのお湯沸かしの道具とかを入れてます。
はいはい、あとヒップバッグがこれどこのやつですか。これは
ブルーラグのやつですね。
あ、ブルーラグのやつですね、はい、はい、で、おなじみ、このカシオの、あ、じゃあオリンパスのカメラですね、
はい
はい、オリンパスのカメラはもうカーゴビブショーツに、
カーゴンビブショーツに入れてパシパシ撮るとい
いですね。僕ねひよってあの GR 持ってこなかったです今日。
あ、そう
なるほどです。じゃあ今日もねちょっと楽しんでいきたいと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そしてですね、あ、いいですか、お忙しいですか。はい、
大丈夫です、大丈夫です、
はい、うちのポッドキャスト初登場チャリパンさんです。お疲れ様です。
初めまして、おはようございます、
はい、チャリパンさんね、小田原集合っていうとね大体自走で来るんですね。
そうですね、大体普通に自走で
前あれ一緒走った時二宮でしたっけ。あれ
二宮も自走ですね。
あの時も自走でした ね、
ですね、
はい、ちなみに今日ご自宅から乗れ何分くらいでした。
3時間半ぐらいで着きました
距離としては
距離は57-8キロ。
うん、割と日常的な移動距離ですか。
まあ、そうで大体普通ですねこれ
そうなんですよね、チャリパンさんね基本あの、ま、相模原でしたっけ。
相模原です、
ですよね、はいはい、相模原なんで大体の集合場所自走で行けちゃうんですね
大体。まあここ県内なんで
まあ神奈川広いですけどね、
まあまあ来れます、無理ではないです。
はい、はいはい、で、チャリパンさんの今回の自転車ですけど、はい、ちょっとご紹介いただいてもよろしいですか。
リブですね、はい、
リブにもグラベルバイクあるんですね。
グラベルバイク探してもらいました。あの青がいいという
なるほど
青を選んでくださいというのでこれが、
うん、あ、出てきたということで、はい、で、まあ、結構いろんなものついてますけど、なんか1点こだわりのポイントがあるとすればどちらですか。
そうですね、大体パンダメインであ
、ね、チャリパンダさんって言われるぐらいなんで、ね、
パンダがついてます、
はい、なんで、ボトルに刺さってる、ツールバッグですかね、あれはね、
はい、ツールボックスもあのパンダですね。
パンダ、
はい、
で、フロントのハンドルにもパンダがぶら下が
って、パンダぶら下がって、あれ引っ張るとブルブルブルブルって
なる。 ありますね、そういうおもちゃね。あ、今ね慎吾さんそれ思いっきり引っ張ってもらっていいですか、はい、
さあ、そうそう、はい、信号待ちとかで遊んだりするんですよ、はい、ブルブルブル
あの頭から紐が伸びて、
そうそうそう、
ブルブルしながら戻っていくって。
そうなんですよ、はい、おもちゃつけてます
、はい、なんでねチャリンパンさんでも何に恥じない、バイクにパンダだらけ、
はい、パンダまみれ自転車リブパンダ号です
ね。リブパンダ号ですね、はい。ちなみに今日グラベルこっち小田原側は何回目ぐらいですか。
小田原側は この間走ったので2回目ですかね。
2回目ですね、うんうん、あ、じゃあもうお手のもんですね。
いやいやいやいや、必死ですよ皆さん、早いので必死でついてきます。
いや、まあのんびりね今日は行きたいと思います、はい、じゃあ今日も一時よろしくお願いします。
お願いします。
はい、そしておなじみしんごさんです。
ありがとう。 ありがとうじゃない、おはようございます。
もうちょっとラジコンやりすぎてちょっとボケてきたんじゃないですか。ラジコンボケじゃないですか。
マイク受けられるのがなんか楽しくてしょうがなくてはい、はい、つい感謝の気持ちを込めて、はい、はい、今日もよろしくです。
あの先日の、はい、バイシクル、BC ステーションも良かったですよ。
何だった
ジョージ、自分が出したんでしょ、
サイクルモードの方
か。そうです。
あ、僕はもうね、オチさんに言いたいのは、はい、うなずき屋さん会最高。
ありがとうございます。ありがとう返しですねこれ。
あのマジで3回聞いた。
あ、本当ですか。
ああ笑うツボを1回覚えたからもう1回笑いたくって2回目聞く3回目聞くってなっちゃうんだよね本当に。
いや、もうあのもうそう言っていただけるとねポッドキャスター冥利に尽きるんですけども、そんな慎吾さんね最近ね、はい、もうあのラジコンにお熱がすごいということで、
はい
はい、自転車乗ってます。
え、自転車に乗るためにラジコンやる。あ、違う、どっちから。昨日も15キロ走ってたくまさん家の近くまで行って、
はいはい、
ラジコンをその場でやるというね、往復30キロを自転車で楽しむ、そんな楽しみ方してました。
だからバイク&ライトしてきたってことですね。
そういうことですね。バイク&ラジコンを頑張ってます。はい、はい、
あ、バイク&ラジコンですね。そうですね、はい、ちなみに今日ラジコンつけてないですね。
今日は持ってきてない。でもね今日ねこれから話すであろうゆりさんもちょっとね興味があるらしいので、
はい、
ライド中は結構ラジコントークになるかななんて勝手に思ってます。
はい、あのね洗脳活動ブーストかけようとしてますね。はい、じゃあ、まあ、今日も一日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして今回のライドメンバー最後ですけども、お、ちょっとトーク中大丈夫ですか。
大丈夫です。こんにちは。
はい、
ありがとうございます。
あれゆりさん前声もらったことありましたっけ。
前バイクローでチラリと。
そうだそうだ、あの夜の時ですね。
チラッとお邪魔しました。
チラッとですね、
よろしくお願いします。今日も
このグラベル行くよっていうのでもらえる声は初かと思うんですけど。
そうですね。
ゆりさんは、この、まあ、ちょっと愛車紹介じゃあまずしてもらいましょうね。
私の愛車はエケリブリウム、
はい、
チタンのエケリブリウムをアルファロメオのレッドに塗っております。全塗装、
はい、あのね、チタンの血の字も見えないぐらい塗ってるっていうこと で、
そうです。
後ろのエンドのところの切り欠きの内側にかろうじてチタンを感じると。
そうですね、ですもう全部 残さなくていいって言ったんですけど、うん、もうこれはブラッドさんとの戦いでした。
どうしてもチタンを少し残したいというところが。
そうですね、初め下半分でもチタンにっておっしゃってたんですけど、うん、もう、 こう交渉を重ねて全部赤になりました。
なるほど、押し切ったわけですね。
なんで文字すらもうこう抜きにしましたからね。
なるほど。ちなみにこれは、グラベルバイクなんですか。
ね、オールロードですね、
うん、オールロード、
ロード用のタイヤとグラベルタイヤをこう履き替えて、うん、これ1台で生きていこうというスタイルでございます。
なるほど、1台で全て賄っていこうということで、
はい、
でも実際この間の、奥多摩のライドの時も、はい、もうこれで全然スイスイ走れてましたし。
そうですね、あの別にこれでも問題ないですし、うん、まあせっかくなので軽いホイールもということで、ロード用は、うん、あれですよね、木村さんのところの、
あ、はいはいはい、グロータックのホイールですね、
はい、ホイールがまたあれはあれでいいんですけど、
はいはい
はいはい、使い分けて楽しんでいます、ま
あ、うん、今日は、グラベルキングのこれが35C ということで、
はい、です
じゃあもうこれで今日はブイブイ飛ばしちゃうってことです。
いやいや、もうゆっくりと
ゆっくりと
ゆっくりと林道ライドをよろしくお願いします。
ということで、はい、じゃあ今日も安全に楽しんでいきたいと思いますんで、はい、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、陽気な5人で小田原グラベル行きたいと思いますんで、では、はい、今12時32分ですけども、はい、もう収録やってきますよ。はい、ご飯前にね、ご飯前、はい、ご飯前に撮っちゃおうかなと思ってやってますけども、ここまでが距離が20キロちょっと、はい、で獲得は多分300から400ぐらいかな。まあ、ぼちぼち登りましたけど、はいはい、あの調子出てきましたね。グラベルも絶好調ということ でここはね場所が、湯河原四季祭の町づくり、あ、違うな、これ町づくりって書いてあるから公園名前じゃないですね。多分ね湯河原の山の上なんですけど、
越
谷山公園、
越
谷山公園、はい、多分星が綺麗なとこなんでしょうね、はい、今日はねもうどん天どん天でね、で真鶴半島が見えるのかな、これ上から、はい、あの人によってあれをね伊豆半島と言ってあんなちっちゃくないわみたいなのはありますけどね、はい、というわけで前半戦走ってきましたけど、じゃあゆりさん前半どうでしたか。
やもうめっちゃ楽しいねやっぱこの道
いいですよね、
すごくいい、やっぱなんかね車来ないし、うん、グラベル小屋もちょうどいいし、うんうんうん、おすすめです。
このグラベル、まあ、ゆりさんいろいろ走ってると思いますけど、うん、グラベル難易度的にはどうですか、うん、
え3段階の
だいぶ3段階って雑いっす
じゃあ
10段階ぐらいにしてください
。いや10段階のでもどうだろうね 5ぐらい、
いや3とか2とかじゃないですか、
かな、
うん、だいぶ走りやすいと思います、
はい、はい、走りやすいです、
はい、
というわけで10段階の3か2ぐらいって言わせましたけどね今ね、
はい、どうぞどうぞ、
はい、
いいと思います、
いいとこですよね、
いいとこです、
はい、じゃあ続いて、慎吾さん、お水入れ中の慎吾さん、あこれね先をねつまみながらちょっとつまんで、あー危ないすいませんね、今ちょっとお湯沸かそうとしてる慎吾さん今忙しいんで、はい、じゃあちょっと先にチャリパンさんの方の話聞いていきましょうと思いますけどね、はい、じゃあチャリパンさんお疲れ様でした、
お疲れ様です、
はい、お疲れ様でしたってまだ半分なんですけどね
半分お疲れ様で、
は
い、
だからグラベル、こっち側はあの実は初めて来てたっていうのはあの後分かったんですけど、どうでしたこっちのラインは。
いや実は星が、うん、
この公園、
この公園は2回目だけど1回目はロードで来てて、
はいはいはい、
2回目は今回グラベルで来たんですけど、うん、グラベルの方が楽しいなんでロードで来ちゃったんだろうグラベルで来た方がいやいい、
これロードで来ようと思って湯河原からずっと昼クライムしてくる感じなんですか。
ずっときつきつって言いながらまだ登るのかって言ってくるけど、グラベルはすごい緩やかに、
うんうんうん、
上りあり下りあり、いいグラベルあり、いいで
なかなか楽しめたって感じ。
そうそう楽しかったです、うんうんうん、
今日途中でね慎吾さんアドバイスで、ハンドルの位置を少しブラケットの向き変えてましたけど、うんうん、どうですか具合が。
具合がちょっと上げてもらっただけなんですけど、うん、すんごい
コントロールしやすい、
違う、うん、全然走りやすいし乗せやすいし、うん、手を、うん、こんなに変わるのかっていう、もうありがとうございますっていう。
やっぱなんかグラベルにはグラベルっていうかオフロードのポジションってありますよね。
ありますねっていうのを今回実感しました。
なるほどです。またねこれからね楽しい下りいっぱい出てきますんでね。はい、怪我なくそのポジション楽しんでもらえればと思います
ので。そうですね。楽しみです。
はい、ありがとうございます。さあそして湯沸かしマスター。
はい。
はい、今日これ。バーナーはいつものやつですか。
シングルバーナーガスバーナーにしました。やっぱりね、うん、アルコールストーブは風に弱い、うん、
はいはいはい、はい、
でこの場所でお湯を沸かそうと思うと、うん、この場所って必ず風吹くから、
うん、
今日はね、うん、風情よりも実力重視、うん、それがいいなと思いました。
じゃあ今日ねめちゃめちゃ今風強くてね、これマイクに風防つけてるんですけど、一体どんな風に撮れてるかね、これ後で聞いてみないと分かんないで、聞きづらし苦しかったらちょっと申し訳ないんですけど、これだから外のシングルバーなんですか。
よくお分かりで、そうです、外です、
はい、に、ジェットボイルの燃料使ってということで、はい、でコフェル何使ってるんですかこれ
とね、GSI だったかな何だったかな忘れちゃった、うん、でもの
チタンクッカーかなんかですかね。
これアルミなんだけども、うん、これに110のアウトドア缶と外のバーナーを入れて、うん、蓋が、コヘルコーヒーカップになるっていうくくりです。
あなるほど、はい、じゃあそこにオールインワンで作れるってことですね、はいはいはい、ちなみにこれを、サドルバッグに入れてきてるんですか。
はい、そうです、サドルバッグにこれと風防と入れてます。だからアルコールストーブだとちょっと燃料が他にも入ったりするけど、やっぱ110缶はこういう時すごく火力もあるし容積も少ないのですごくいいですね。
なるほど、うん、じゃあやっぱその辺にもバイクパッキングのちょっとノウハウが生かされてると。
はい、で僕たちはまあこれから後でやるんですけど、今ランチなんだけども、うん、午後のね、うん、2,3 時のおやつタイムっていうのが僕は欠かせないなと思っていて、たとえランチでお湯沸かさなくてもそのアフタヌーンティーを楽しむという。
なるほど、
はい、
じゃあ何ですか30、40の皿のお菓子乗せるあの器が出てくるんですかアフタヌーンティーの、はいはいはい、あれは出てこないけどもって、ただ、まあ、午後のね、はい、ちょっとお茶会があるということで。
そうなんです
、
はい、
なるほど。
で今日はねこうやってあの女性陣もいらっしゃるので、うん、女性ならではのセレクションのおやつもこれまたね美味しいのがねいつもそういうの楽しみにしてるんです。
なるほどです。じゃあそういうのもあるということで今後も楽しみですね、はい、まずはお昼ご飯ということで
しましょう、
カップ麺食べていきましょう、はい。そして川村さん、はい、ここのコースのコーディネーターですけどね、さっきね偶然あの前教えた別の方と出会うという。
そうですね、あの友達のデイビッドに会いました
、はい、上からニコニコしながら降りてくる人、お自転車珍しいななんて言ったらデイビッドだった
デイビッドでしたね、元気そうでしたね。
で今日コースなんですけど、はい、あれ土入れてますよね多分新しく。
そうですね、途中前はもっと結構えぐれてたんですけど、うん、今日はかなり走りやすくなったから土入ってる気しますね。
ですよね、はい、 川村さん的10段階のうちここのグラベルは難易度いくつぐらいですか。
どうなんだろう、4ぐらい。
あ、4ぐらい、
はい、
あ、なるほど。じゃあまあ真ん中
よりちょい下かなぐらいですね。はい、
なんかゴリゴリ難しいわけでもなく、なんかその初心者でも全然走れるよみたいな。
そうですね、それなりにあの心配ある人だったらまあ走れるかなって感じしますね、うん。
そして人並みに登りますからね。
そうですね、人並みに登るんで、完全な初心者の人連れてきちゃうとちょっと面食らっちゃうかもしれないですけど、そうですね、多少走れる人だったら全然いけるかなと思います、うん、
ってことですね、
はい。
あとこの公園のねベンチがとても綺麗になってるということで。
そうですね、前まで木のベンチが朽ち果てとそうだったんですけど、ちょっといいベンチになりましたね。
はい、プラスチックのベンチになったということでね。なんでね、今んとこ、ここら辺までは順調に来ておりますので、あとはね、後半戦、気をつけて走っていきましょう。
はい、気をつけて、またこの先も楽しんでよろしくお願いします、
はい。次がティータイムになるのか、お風呂になってるのか中華料理屋になってるのかは、この後のお楽しみということで、はい。ちなみにあの慎吾さんとチャリパンさんはあの今日ちょっとお風呂と中華はね、あのかあ、ちょっと家の用事でパスということだったんで、はい、はい、お二人の分まで私たち飲もうかなと思ってますんで、ね、はい。じゃあ次どこでお会いするかはこの後のお楽しみで。はい、というわけでですね、もう時間がですね18時13分ということで、ライドの方終わりまして、今ここがですね湯河原駅前のなんてお店でしたっけね、餃子屋さん、餃子屋さんです。あ、餃子の一番手さんですね、はい、ロート、はい、に来てまして、もうビールも 4、5杯もうで、ゆりさんはハイボールをな何杯目ですか、もう3杯目ぐらいですね、はい、
次を待ってます。
次を待ってるということで、はい、今日締めたいと思いますけども、今日は天気もよく、どうでしたか今日は。
いや、もう最高だよね本当に
最高でしたね。
正直このライドが一番好きです。
ですよね、はい、今回はね、ご飯を食べた後に、ちょっとまたグラベル走って、でまずコーヒーブレイクしてね、
そう、美味しいマドレーヌをみんなで食べ、はい、コーヒーを飲み
で、その後に、まあ、また、一応グラベルの最後の地点まで行き、でうっかりね、
ついうっかり ね
源の頼朝がね、引
きこもってたところに、
はい、平家から逃げ出し、
うん、だいぶ長いことそこにいたっていう、あれ何、櫓、
洞窟、
なんだ洞窟、
うん、そう、洞窟にちょっと見てこようって言ったら、800m あった、
恐ろしいシャドウの 800m 歩けない
歩けない、まあね、うっかり行っちゃったんでね、まあ、見てきましたけど、まあ、なかなかね、あの山の中にあるだけだって厳かでしたね。
神秘的で良かったと思います
ですね、
うん、
はい。なんで、まあ、今日はもう、でその後に温泉に入り、
温泉いいですただ激坂の先にあるんですよ ね、
そうですね、
今日一の激坂は
もう最後に 20% ぐらいの坂を登って温泉があるということで、まあ、いつもそこで汗流してるんですけど、流して、そこからまた自転車乗って
駅前でビールと餃子、
はい、もうこれは法律
ゲージが
最高、
完成度が高すぎる
ってことですね、はい。もうね、皆さんなんとなくゆりさんのね、あの今のテンション聞いて、
すいません、
満足度を感じていただいてると思いますけども、このパッケージングはもともと川村さんが何ですか、アテンドで作れ上げたものなんですか。
そうですね、その僕の義理の弟が作ったのと慎吾さんと一緒に走ったりする中で、まあ、これが一番いいんじゃないのっていうので、お風呂入るとことかご飯食べるところを決めて、でまあ割とみんな一緒に案内した人たちは気に入ってくれてるっていうだけですね、うん。
今回で僕ね、これこの流れ3回目ぐらいなんですけど、あの飽きないですね。
そう、結構ねコースも変化に富んでいるので、うん、まあ春走っても楽しいし、秋は紅葉綺麗だし、うん、なかなか、まあ、真冬以外は走ってもすごい楽しいんじゃないかなと思いますね。
多分この今あでね、ごめんなさいね、慎吾さんとチャリパンさんの声がないと思われてると思いますけど、あの今日母の日なんで、家庭の事情で帰られたんで先に、この今ね川村さんとゆりさんと3人で飲んでるんですけど、お送りしてるんで、このお二人の声しか届けれないんですけど、ただね本当にこの湯河原のポテンシャル、うん、っていうのと小田原からの流れ、とてもいいかなと思うんですけど、これ逆走だったらどうなるんですか。
逆走はですね、まあ、椿ライン登るのとかなりがれた登りがあるんで、よっぽど好きな人じゃない限りは まあ、小田原から湯河原の方がいいんじゃないかなと思いますね。
基本的に小田原から湯河原の方が下り基調になるんですかね。
ね、小田原、湯河原から小田原に行くと最初が超急登、うん、で小田原から湯河原の方がダラダラ登るんで、多分小田原から湯河原の方が走ってて楽しいと思います。
ってことですね、
はい、そして小田原にはこの餃子の一番手はないということで。
そうですね、小田原もいろんなお店ありますけど、まあ、餃子の一番手はないので、ない、まあ、しかもこの駅前でね、
はい、意外と温泉がないんだよね小田原って。
そう、小田原はねちょうどいいお店をがなかなかなくて、うん、まあ、あの神津の、ね、駅前の中華屋さんは、
あ、ね、
神津の駅前の中華屋さんはちょっとあれですね、あの終電間際でいたいです。
そうそう、あのお財布なくすけど、
お財布なくしたやつですね。
そう、神津の駅前の中華屋さんもいいですけどね、まあ、この湯河原の一番亭さんで締めて帰るっていうのは
安定感、
安定感で、お風呂はあの小ごめの湯っていう温泉があるんで、はいはいはい、そこおすすめですね。
はい、ありがとうございます。あ、今ね生ビールとハイボール来ましたよね。今日ねちょっとびっくりしたことがあってね、小米の湯のね入り口にねタヌキが2匹いるんですけど、手ぬぐいをね頭に巻いてるんですが、まさかのまんまサバ手ぬぐ手ぬぐいだったっていう。あれはうちがパクったことはないので、彼らがパクったとしか思えないですけど。
いや本当は提供してるでしょ。
買っていただいたんですかね。
あれサバ手ぬぐい持ってるのあなたたちもみたいな。
そう、だから俺見た時にあれ俺ここに置いてったっけなって錯覚するレベルの。
そうだった、
サバ手ぬぐい、
サバ手ぬぐいだった、間違いなく、はい、それを見に行ってください皆さん、
は
い、
小米の
湯にいますよ。
小米の湯の入り口に並んでる
かぶったタヌキが、
タヌキがいますんでね、はい、
引き坂の先に。
そうですね、でも小米の湯からほぼ1ペダルも踏まずにこの一番手まで来れますんでね、
マジで。
はい、ということでね、まあ、今ね、まあ、湯河原の駅前で飲んでますけども、こっから駅までが、徒歩1分、
押して1分、
押して1分で、そこで輪行して、
まあ、
乗ればいいということで、
なんならニューデイズでお酒を買って乗ればいい、
乗ればいいということで、で、ちょうどね駅前のその広場に足湯というか手湯、
そう
手が洗える温泉が出てるんですよ、抜かりないんですよ。なんで、まあ、手もちょっと輪行で汚れても洗えるし、改めてさ、もう電車乗れば、もう寝て帰れば1時間半で東京駅に着くんだよ、
う
ん、
そう、お風呂に入ってお腹がいっぱいの自分がお家に着くだけっていう。
そうですね、はい、まあね、途中でねどんどん人がいなくなっていくんですけど、僕はね、
そうあれって言って降りちゃうけどね、
はい、世田谷に行く人がいたり川崎に行く人がいたりして、僕はちょっと寂しいんですけど、まあ、東京駅まで1時間半ぐらいで帰れるんで、まあ、非常にこのパッケージングがねいいかなと思いますので、
ね、
はい、どうですか、もう今お腹いっぱいな感じになってきました。
そうですね、うん、飲めるけどもお腹いっぱいかな。
そう、
飲めます
ね、飲めますね、飲めますけど、そうですね、お腹はだいぶ膨れたかな。
そう、
すごい餃子食べたよ。
すごい餃子食べたんですよ。あ、でもね15個2回だから30個、3人で30個、1人10個、いや結構な量ですね。
でも1人10個
って
普通じゃない。
でちなみにここで町中華なんでね、お酒でつまめるなんかポテトフライとかないかなと思ったらね、居酒屋じゃないんでないんですね。
枝豆とかね
、うん、ちょろっとしたのがないんでね、あとでザーサイとかならあるかもしれないですけどね。はい、というわけでね、今回も非常に、賑やかに楽しく、湯河原ライドできましたので、また次回近々ね新しいとこも行けたりとか、また来たいっていう方はねご連絡いただければアテンドすることもできると思いますので、はい、ぜひともねお声掛けいただければと思います。多分ね尺が足りなくてこの後僕の一人語りが入るかもしれません。はい、というわけでね、とりあえず、現場からはこの辺でお別れしたいと思います。じゃあまたちょっとね外には出せない話しましょうか。
しましょうか
外では出せない話しますんでね、サドルの上で聞いてください。
そう。
はい、ではまたお会いしましょう。はい、というわけで壁打ちのお時間です。もうね尺が足りないっていうわけじゃないんですけども、まあ、ちょっとねもう少し補足情報をしとかないとね、ちょっと最後のね一番手さん、これ自分で編集しててびっくりしたんですけど、最初下回ってないっすね。ここまで滑舌悪くなるかと思って自分で編集しててちょっとびっくりしたんですけども、まあ締まりが悪いわけじゃないんですけど、一回ちゃんとねここで締めとこうかなと思って、壁打ちをしておりますので、もう少しだけお付き合いいただければと思います。行ってきたのがですね、
5月の12日の日曜日ですね。まあ、非常に涼しい、曇天と僕もどっち、途中で言ってましたけどね、まあ、曇り空の中走ってきたんですけども、前日の11日がね、あまりにも気温が高くてですね、まあ、横浜にトライアスロン見に行ったというか、ちょっとビール飲みにランニングで行った時はもう顔中塩だらけになるぐらい暑くてですね、汗ダーダーかいてたんで、まあ、日曜日のそんな変わらんしょって思ってたんですけども、やっぱり、なんていうんですかね、神奈川というか静岡というか、神奈川か、あそこは。うん。まあ、小田原、湯河原。非常に気温が涼しくてですね、もう凍えながら走ってましたけど、僕袖持ってかなかったんですよ。で、まあ、河村さんとか、慎吾さんとか、チャリパンさんなんかはね、長袖だったんですけど、僕とゆりさんはね、半袖ですっごい凍えながらね、走ってましたけど、まあ、そんな、もう、どうですかね、もう一枚着ようか着まいかというギリギリのところだったんですけども、非常に、涼しいというところで気持ちよく走れましたね。やっぱこの、なんていうんですかね、長期連休って、まあ、盆、お正月、ゴールデンウィークって、まあ、大きく分けて3つあるのかなと思うんですけど、まあ、盆はね、8月なんで暑すぎますし、正月、年末年始はやっぱ冬なんで寒いんですよね。で、ゴールデンウィークのこの5月前後の気温っていうのが一番僕はサイクリストにとっては過ごしやすくて走りやすい時期なのかなっていうふうに思ってまして、まあ、今回もですね、朝晩の冷え込みと昼間の気温差はちょっと大きいんですけども、まあ、最近のサイクリングウェアのレイヤリングしっかりしていけば非常に快適に走れるんでね、まあ、今回もアームウォーマーもう一枚あってもいいのかなとは思ったんですけども、まあ、それでも楽しく気持ちよく走れましたね。うん。で、今回のコースね、まあ、川村さんおすすめの湯河原、小田原湯河原コースなんですけども、まあ、非常に走りやすいです。で、チャリパンさんもね、以前足柄の方のグラベルは一緒に行ったんですけども、まあ、今回の方がちょっとそれよりはがれてる。前はどっちかちょっとあぜ道に近いグラベルだったんですけども、まあ、今回は本当に砂利というか、がれてるとこもありましたんでね。非常にグラベルらしいグラベルだったのかななんていうふうにも思います。はい。で、僕もね、冒頭にね、オットの、ワヒーらしいの、フロントフォーク 32TC フォックスのやつですね、入れましたよ、なんていうので、50ミリストロークなのかなこれ。の、鹿島コートのフロントフォーク入れたワヒーラーで行ったんですけども、もうね、最高でしたね。まあ、下りのセクションが、まあ、一番メリットが出るんですけども、もうまず手にかかる負担が全然違うのと、ラインの自由度がね、半端なく高いですね。まあ、どこのライン行ってもね、気持ちよく抜けれるなと思って、結構勢いよく飛ばしてたんですけども、途中で気づいたんですけども、フォークとかバイクは割とこう、許容性が高いんですけど、フロントフォークがついてるわって言って気持ちよく下ってると、タイヤはね、結局、限界があるというか、リジットだろうが、フロントフォークついて、フロントサスがついてようがですね、タイヤはタイヤなんで、やっぱ多少いたわるラインは取らないといけないんだなと思って、なんとなくフォークにサスがついてるっていうだけで、マウンテンバイクみたいな走り方しちゃってた部分があって、あ、これは危ないぞとパンクするぞってちょっと焦ったところは少しありましたけど、まあ、それでもね、気持ちよくは全然走れますね。リジットに比べたらもう雲泥の差でした。はい。なんでね、フロントフォーク、グラベルバイクにフロントフォーク、フロントサスペンション、めちゃめちゃありです。で、この 32TC ね、重量自体もね、1200グラムぐらいなのかな。なんで、下手な黒森フォークよりも全然軽いんでね、もしも予算が許すんであれば、まあ、つけていただければいいのかな、なんていうふうにもね、すごいおすすめします。なんで、重量のデメリットも少ないですし、ラインの自由度も高くなりますし、あと、ロック機構もね、ついてますんでね、上りとかでこう、サスペンションストロークして、ペダリングロスが出て進まないんじゃないの、なんていうふうに心配される方もいるかもしれませんけども、まあ、その辺もね、非常に、寛容性があるというか、まあ、しっかり、ロックすれば、キビキビ走ってくれますんでね。この、カーボンフレームに、サスペンションフォークに、まあ、グラベルハンドル。まあ、あとね、僕ね、ドロッパーポストつけてるんですね。これ、ウルフトゥースの。もうね、無敵です。はい。グラベルどこでも行けるなと思ったんでね、これ、ますますちょっとお出かけしたいななんていうふうにも思いました。はい。で、比較的ね、河村さんも収録の中で言ってましたけど、まあ、走りやすいグラベルではあるのかなというふうに思います。序盤にね、ちょっと登るところはあるんですけども、まあ、そんなめちゃくちゃ長いわけじゃないので、そこさえ我慢してしまえばね、 まあ、変な話、押して上がってもいいとは思うんですよ。もうその先はね、極上のグラベル待ってますんでね。まあ、車も少ないですし、まあ、途中でお昼食べたところより先は、車とオートバイも入ってこないので、まあ、非常に走りやすくてですね、気持ちがいい林道、グラベルが続いていきますので、ぜひともね、興味があれば、お声掛けいただければ、タイミング合えばね、一緒に行きたいな、なんていうふうにも思いますんで、お気軽にお声掛けください。ごめんなさいね。なんかね、ちょっとね、喉の調子がゴールデンウィークから悪くてですね、鼻水がズルズルで止まんないんでね、ちょっとこれも鼻声に聞こえてるかもしれませんけど、ちょっとそこだけね、お許しいただければと思います。はい。でね、まあ、この先の予定ですね。まあ、単純に、あれが待ってます。バイク&RC がですね、19日かな。だからこの配信の翌々日ですかね。バイク&RC、またね、自転車にラジコンつけて、ちょっと、走りに行ってこようかななんていうふうにも思ってますんでね、そちらの模様もまた、撮れたら皆さんにお届けしたいなと思いますんで、まあ、前の話聞いた嫁の方とはもう一気にね参加者の方も増えましたんでね、で新しいRC 買っちゃいましたっていう方も非常に多かったので、まあそちらの方の話、まあどっちかっていうと前はラジコにちょっと振りすぎてしまったんでね、まあどうやって自転車でバイクRC 運んでますかなんていうところの話が聞けたらいいかななんていうふうにも思ってますので、もうちょっとね、サイクリングポッドキャストっぽく自転車に寄せて、そういう話を聞いていきたいかななんていうふうにも思ってます。まあ、場所がねちょっと秋ヶ瀬公園ってことで家から自走で行くとそこそこあるなと思ったんですけども、まあいつも行ってる多摩川もそれなりに遠いんでね。まあ似たようなもんかというところで、まあちょっとお出かけしてこようかななんていうふうにも思ってます。あとはね、トレランイベントもね、奥品の100、まあ前々回の収録でね、話題にも出ましたけど、そちらの方もありますんでね、もう最近ちょっとランニングの方が、ちょっとアクティビティとしてはメインになってきてますけども、まあそれが終わればまた、スタイルも変わってくるのかななんていうふうにも思いますので、なんかこいつランニングばっかりしてんじゃねえかと思ってる方もいらっしゃるかもしれませんけども、まんべんなく楽しいことをね、いろいろやっていければいいかなというふうにも思いますんで、よろしくお願いします。あとね、ゲストさん収録もね、ちゃんとね、オファーも日程も固まってますので、すいません。もうちょっとお待ちください。なかなかね、いろんなところに行かれてる方が多いので、まあ、ちょっとそちらの方ね、日程の都合がありますので、もうしばらくね、お付き合いいただければと思います。はい。あとね、なんか僕行けないんですけども、今度ね、丹沢って、秦野とかあの辺だから、神奈川県になるんですかね。あちらの方でね、丹沢グラベルみたいな話もあるそうです。で、今回行った、ま、慎吾さん、あとは川村さん。で、チャリパンさんはいけるのかな？あと、あとゆりさんかな？の方はね、行かれるそうです。丹沢のグラベルの方に。なので、ぜひともね、今ちょうどエントリー募集中なのかな？はい。そちらの方を、ちょっと簡単にご紹介するとですね、順序がぐちゃぐちゃですけども、6月9日に行われる丹沢グラベルオープンゲートということで、今回初開催だそうです。秦野でグラベル&マウンテンバイクライドを楽しもうというところになってるそうです。丹沢っていう地方があるのかな？まあ、自然が豊かなところなんだとは思うんですけども、そこでですね、ガイド付きのライド&フリーライドの方が行われるそうです。で、なんか新東名の秦野サービスエリアの建設予定地のところでエキスポも開催されるそうなので、まあ、試乗だったり、試着とかあんのかな？はい。あとは、いろんなイベントあるそうです。で、なんかこの秦野のね、森林組合さんの協力のもと、受けていただける特別コースだそうなんで、この機会でしかね、走れないところなのかもしれません。まあ、イベントの名前がね、グラベルオープンゲートっていうぐらいなんで、ゲート開けてくれるってことだと思うんですよ。はい。なんで今ね、まあ、この間ニセコグラベルの話題も少し出ましたけど、全国各地でね、こういうグラベルイベントがあるので、もう皆さんね、一回この、丹沢グラベルオープンゲートの方、調べていただいて興味があれば、だいたいグラベルツアーが3000円。まあ、上級はもう締め切られてるそうなんですけどね、今現在ですと。まあ、だいたい中級が100名、初級も100名ぐらい取っていただけるそうです。マウンテンバイクツアーの方も、あるそうなので、まあ、そちらサイト見ていただいて、まあ、いろんなグラベル、だいたい3000円ぐらいなのかな、参加費が。はい。そちらの方でも特別なコースを走れるってことなんでね。 わあ、それはいいコース用意されてると思いますよ。はい。なんでね、ぜひともね、そちら走ってきてね、また感想なんかね、教えてもらえると嬉しいかな、なんていうふうにも思います。グルメあり、ライドあり、丹沢グラベルオープンゲート、2024年6月9日日曜日、はい、実施されるそうです。ウェブサイト見てみてください。はい。まあ、こんな感じでね、いろんなグラベルイベントのご紹介もね、していければいいかな、というふうに思いますんでね。はい。ぜひともね、なんかこんなイベントあるよ、なんていうのを教えていただければ、ラジオルエダの方でも紹介していきたいと思います。冬場はね、シクロクロスでネタ十分あるんですけど、夏場ってなかなかないんでね、夏場じゃあグラベルかマウンテンバイクでしょっていうところでね、別に僕ロードがどうこうってわけじゃないです。ただ走る機会がなかなかないんで、あとまあ単純にオフロード個人的には好きですね。はい、というところになっております。なとこかな。あと告知することなんかあったかな。うん、今のとこパッとちょっと思い浮かばないんでね、とりあえずそんなところで今週は締めたいと思います。では番組の感想やフィードバックはハッシュタグラジオルエダの方でお待ちしておりますので、140文字に綴った熱い思いを X の海に流していただければ、私が確認の後ファボやリツイートさせていただきますので、よろしくお願いいたします。また140文字は足りないよという方は、ラジオルエダ数字の758 @gmail.com の方でもお待ちしておりますので、そちらの方にもどしどしとね、ご意見ご感想いただければ番組作りの参考にさせていただいたり、うなずき夜会でご紹介させていただいたりしたいと思いますので、ぜひともそちらの方もどしどしとご意見ください。また Apple Podcast の方ですね、評価が星1から5でつけれますので、そちらの方指でちょいちょいと、押していただければ、私が小躍りして喜びますので、そちらの方もお願いいたします。はい、というわけで、ラジオルエダ今週はエピソード237ですね。はい、以上となります。お後がよろしいようで、それでは皆さんとはまた来週お会いしましょう。バイバイ。ね、番組の感想やフィードバックは、ハッシュタグラジオルエダ、ラジオルエダ数字の758 @gmail.com の方でもお待ちしております。また来週。バイバイ。どしどしとご感想もお待ちしております。また来週。バイバイ。どしどしとご感想もお待ちしております。また来週。バイバイ。どしどしとご感想もお待ちしております。また来週。バイバイ。どしどしとご感想もお待ちしております。皆さんからの熱い思いだったりね、ぜひとも飲んでくださいなんていうビールだったりとか、ぜひとも食べてくださいなんていうお菓子なんかもあれば幸いでございます。バイバイ。